はい、イザヤ書の27章です、この27章は、最初にですね、この一節に、レビアタンというのがあるんですね。このレビアタンというのは、私は高等学校の時に、ホップスというですね、人がリバイアさんという非常に分厚い、政治学の本を書いたので、それをここの社会科の時にホップスがリバイアさんというのを書いた、そのリバイアさん、ホップスのリバイアさんって何度も授業の社会科の授業の時に聞いたことがあります。で、その内容はごくほとんど、言わなかったんだけども、この先生はですね、このホップスという人のリバイアさんという人はそのどんな辞典にも載っている非常に有名な作品ですね、歴史的に。でそれはどこから取っているかというと、ここから取っていたわけですね。でこれヘブライ語なわけです。で、ヘブライ語でこのリバイアさんという部分ですね、ここではレビアタンと、表現してありますが、そういうですね、歴史的に非常に有名な本の名前がこのレビアさん、リバイアさんという表現になっていますけど、そういうふうに、聖書の中のある一言が大きな影響を及ぼすということはいろんな方面にもちろんあるんですけども、ここもそういうことで、私が高校の時からですね、キリスト教は聖書一切知らない。でその先生はもちろんこの聖書から来ている言葉なんていうことも一切言わなかったわけですね。その先生も知らなかったかもしれませんが、こういうようなところはさっと読んでいったらですね、蛇であったりレビアタンであったり竜だとかなんて、とっても私たちに、関係のないなんかおとぎ話ような感じがするところだから、こういうところは、説明なしに、聖書を私が読んだところでですね、おそらく全く何も感じない、もうこんなつまらないと思う人がほとんどじゃないかと思うんですね。でところがこれは非常に大事なことを言ってるわけです。その日、いわゆる週末の時ですね。旧約聖書から新約に至って新約もありますね。その日があるという、最後の日があると、その日に何が起こるかということを聖書はもう繰り返し繰り返しこういうふうに言ってるんですね。で、その日、私たちもその日にあたるものは非常に身近なものとしては死という時なんですね。その日ってのは決定的な日なの。死というのも一回きりなわけですね。最後の時、一日一日、今日も一日近づいたわけです。明日になってまたその死という時に一日近づくわけですよね。確実に近づいていく、その日っていう、それがいつかわからないんだけど、確実に近づきつつある。それとちょっと似たとこありますが、この世界っていうものはその日終わりの時とあるっていうのがですね、聖書の基本的な考え方、メッセージになっているわけです。もちろん科学的にもですね、地球が終わりの日があると、これはもう外前から分かってる。太陽も終わりの時だ、あれだけ輝いてるわけだから、莫大なエネルギーを放出してるんだから、最後は終わる時だ。で太陽が終わる時はもちろん地球も終わるわけなんです。でそういうふうに科学技術の方でも終わりっていうのはもちろんこれあるわけなんですけれども、そこには全く希望というのは何もないわけです。地球もたぶんみんななくなる。それはちょうどこのですね、普通のほとんどの日本人は死んだら終わりだと、死んだと何も希望がないというところを見てるわけですね。でこの聖書の世界ではですね、そういうふうにこの宇宙もですね、その人たちとも終わりなんだではないんですね。輝かしいこの希望があると、個人が死んでも終わりでなくてですね、この輝かしい希望があるっていうのを両方言ってるわけですが、もそういう、それは我々にとって一番なですね、心を悩まされて、人間と人間、あるいは社会分裂、戦い、怒り、憎しみ、いっぱい妬み、そんなのがいっぱいある。これみんなですね、何のせいかというと、一つはこの世界や心の中にまで入り込んでくる蛇、そのせいだということなんです。これは聖書で一番初めにですね、こういうふうに人間と神様との非常に良い関係を打ち壊すものとして、蛇が出てくるわけです。 そこからずっと来てるわけなんですね。それにこれはおとぎ話、おとぎ話という問題で全くなくて、今もですねこのひびがあちらこちら入り込んでいる。そして人間関係を絶えず壊そう壊そうとしている。社会的にはテロとか戦争とか犯罪とかですね、人の命を奪うとか、もう本当にこの問題は切実な大切な問題なんです。これが入り込んだら本当にその人間は他者に対して憎しみを抱いたり怒ったり、必ずそういうこと。神様、これと逆なのが神様、イエス・キリストも入り込む、聖霊が入り込んだらそういうことみんな消えていくわけです。そういうふうにもう絶えず人間というのはですね、これに悩まされてきているわけです。社会が悪い、誰それが悪い、その問題、根本的にはそのある人の中にそれが入り込んだら、社会は悪く誰が悪いということを言い出すわけです。そして憎みがあって敵対行為があって行動するという、そういう問題が起こっていくわけです。だから完全にイエス様、神様が入り込んだ人は、相手はやっつけろのことをイエス様はパブリックで言わなかったわけですね。全く言わなかったわけです、ね、そういうふうに蛇が入り込んでいるから、それを除くようにって祈るのが本当に聖霊を受けた人の姿だったわけです。これがまあ祈りということだったんですね。そういうふうにこの蛇に例えられている。これはどこにでも入る。新約聖書でペテロ3年間も続いて全てを捨てたはずの人ですね。本人非常に立派な人だったんだけど、自分の考えでですね、イエス様が殺されるやろうことは絶対あってはならないと、こんなことはできませんと言って、イエスに引っ張ってですね、こんなこと言ったらダメですと言ったら、イエスがサタンよ退けって言われたんですね。そういうふうにですね、非常に宗教的な人であっても、こういうふうな集まりの人であっても、どんな人に入り込むかわからないわけなんですね。そのぐらいこの問題っていうのはですね、とっても深刻な今も問題であり続けているということなんです。それでこのここでは、逃げる蛇とありますけど、これは必ずしも逃げるだけではなくて、滑るようにですね、滑るように動いていく蛇というふうにやもある、そういう意味もあるわけです。この、蛇っていうのは確かにさっき初めに言ったように、隙間でも入り込むんですね。水の上も泳いでさっと行くしですね、木でもそっと登っていくし、これいっぱい茂みでも入り込むし、ものすごい細い隙間でも体細くして入り込む、とってもこういう意味で神出鬼没っていうかですね、どこからこう出てくるかわからないと、そして特に毒蛇の場合は狙っとパッと飛びついてですね、こういうマムシでもですね、真っ暗でも飛びかかることができる。それはその動物の体温を敏感に感じ取ってですね、そしてそこにパッと見つけて食べると、そういうようなことなんですね。それでこのサタンっていうのは蛇に例えられると、もう創世記からそうです。どこからともなくこう忍び込んでいるってことですね。自分は大丈夫だと思っている人にも忍び込む、あの人だと思う人の心にも忍び込んで、その心を汚していくということが起こるわけです。このことに関しては今だから教会にも、あるいは信仰を持っている人の中にも、決してこの油断はできないと思っています。どんな人の中にも入り込む、国家社会にも入り込んだら、それは愛がなくなる、憎しみが起こるということはすぐに分かる。私たちの心になんとなくですね、憎しみが湧いたりしたら、それは蛇が入り込んだという、証拠になるわけですね。で、私たちにどんな人であっても、その憎しみとかですね、妬みやら怒りというのは起こらないというのは、それは聖霊が入ってきているということですね。聖霊には愛で喜びと平和というのが、そういう意味で分かるわけです。私たちの心に何が入り込んでいるのかということが分かるということですね。それでその日に、その日でなければどうしてもそういうふうに殺したと思ってまた動き出すというところがあるわけです。そしてこの世の最終的な時に、神様ご自身がですね、そういうふうに大きくここで特別に書いてありますね。その時、これはまあ原文でも 3つも重ねてるんです。厳しく大きく強いで、こんな表現はないぐらいですね、 通だったら剣と言ったらいいようなものですね。厳しく大きく強いとかってわざわざ重ねてあるの。それぐらい神様が大いなる力を持ってしないと、この蛇はですね、対峙することはできないということなんです。ね、もうそれは最終的には滅ぼされると。特にこの海にいると、この竜ってもう一つ、竜。竜はこれ蛇。蛇の、まあ、変形ですね。蛇と同じなつもりと。で竜はもう本当はいない。いないけど蛇みたいな蛇ともうちょっと大きな、あるいはもっと、まあ、形が怖いようなですね、ちょっと変化系なわけです。だから竜というのも蛇というのも同じようなことを言っているわけです。でこれが特に海にいるっていうところですね。でこれが、まあ、古代の人の考えていた海っていうものがどんなものだったかをもうこういうところでも表している。これも今までにも何度か言った通りです。現代の私たちのこの海というイメージと全く違ってたということなんですね。海っていうのはですね、今と違うのはどこまで広がっているかわからないわけです。どれだけ深いかもわからない、その無限に広がっていると、丸いことはみんな考えなかったわけですね。そういうコロンブスの時代、コロンブスの時代でもですね、大西洋スペインをずっとですね、西へ西へといったらなんか断崖絶壁みたいなことを落ち込んでしまうんだというふうに考えたぐらいですね、その海っていうのはどこまでこう広がってるかわからなかったんですね。誰も行って調べたことがない。でそういう非常に一遍この海にですね、大嵐って飲み込まれたらこれでもう二度と上がってこれない。で海の前も言っているように真っ暗闇なんですね。少し潜ったら真っ暗になっていくわけです、まあ、そういうことでものすごい力ですね、こう押収して、そして飲み込んでいくと。これはこの津波なんかの時ですね、巨大な船も後持ちされたりですね、ずっと遠くの遠くまでですね、場合によって1キロもあるところまで大きな船が持っていかれたり、信じがたいような巨大な力を発揮するっていうことは昔から知られておったわけですね。そういうことで、真っ暗でありどこまでするかわからない、そういう広大な暗闇の中に潜んでいると、サタンがですね、そういうふうな意味として受け取っておったわけです。それで海にいる竜という形で出てきているんですね。だから現代のこうイメージで当てはめて考えたってこれはいけないわけですね。3000年も2500年も前の人が海に対してどんなふうにこうイメージを抱いてたのかって、そこに私たちは変えていかないとこういう意味がわからないわけです。海にいるとか言ってもですね、大きな魚、きれいな魚、熱帯魚とかきれいな魚がおるとか、そんな海っていうとこロマンチックなですね、ロマンチックなように思ってたら全然これ意味がわからないっていうことなんですね。でこのイメージは海というものがものすごく巨大な力を持っている、人間には絶対にそれを支配できないというのがあるんですね。でその中に今悪サタン的なものが宿っているんだと。だから神でなければそれを動かしたりできないという見方があるんですね。海にいると。ですからその時には必ずこのように、巨大なこの悪の象徴なんですね。この宇宙的な、あるいは世界的なこの悪のシンボルであるこの蛇みたいな竜みたいなものが滅ぼされるのだっていうことを、イザヤはですね、はっきりとこう啓示を受けたという、こういうのを啓示ということですね。理性とか科学で哲学で考えたって、政治や社会とかどんなに勉強してもこの世界の悪が究極的な全部滅ぼされる結論は全く出てこないわけです。全然出てこないですね。だからこういう確信はまさに啓示ということなんですね。いや、このことはあるか後のだから黙示録にも出てくるわけです。黙示録の終わりの方を見たらですね、 で、この二十章にこれが出てくるわけですね。二十章の二節、すごい大きな鎖と鍵を持って天から下ってくる天使が下ってきてですね、そしてあくまでもサタンである、あの年を経たずっと年を経たってずっと昔からずっと存在を続けたこのサタン、蛇、そしてつまりここで竜一緒にされているわけですね。さっき言った蛇と竜が一緒ということ、でそれを取り押さえて、千年の間縛っておく、で一時的に出るんだけど最終的にはこれを滅ぼされるということがその後にも書いてあるわけです。この7節の次のところですね、二十章7節以降のところ、サタンは牢から解放されて出ていくと、でいろいろあってですね、それで天から下ってきて、もう最終的にこの実節を惑わした悪魔は火の中に投げ込まれてしまうんだという、まあこういうふうに、より激しい表現でこの悪っていうものは最終的にこの蛇とか竜とかいうものが投げ込まれて滅びるということが言われているんですね。はい、それから、黙示録を開いたついでに言えば、この13章にですね、今言った海との関連が黙示録の13章にもあるわけです。13章の一節ですね、ここで一匹の獣が海の中から登ってきたと、で、そういうものがですね、神を汚すようなさまざまな名が書いてあったとか、ここでもその海からそんなものが上がってくるというように、これは旧約以来のそういうイメージなんですね。はい、まあ、それは一応そのぐらいに、しておくことにしますね。このですね、海におる、ここではレビアタンとありますけれども、それからもう一つですね、旧約聖書で使われているのはこのラハブという言葉でも使われたりします。それはイザヤ書の51を見てもらったらですね、51の9。1147ページですね。このラハブを同行っていうのがありますね。51章の9節、9節の後半部ですね。ラハブを切り裂く先、竜を貫いたのはあなたではなかったか、あなたの死の身腕だって言ってですね、この9節に、死の身腕に関して言っています。身腕、神様の力こそはそのラハブとか竜とか言われているサタンを滅ぼしたものだと、こういう言い方も他にもあるんですけれども、いろいろと出てくるわけです。はい、それがまあこの最初にですね、こういうことが出てきておるというわけです。で、この27章のこのもうそういう説は新約聖書ではまた言葉を形を変えて、主の祈りでですね、御国を来たらしたまえ、国っていうのは王の支配という言葉っていうことを繰り返した通りですけれども、 御国神様のご支配が来てですね、そしてこのサタン蛇竜と言われているものを滅ぼしてください、これがあの御国を来たらしてくださいという祈りでもあったわけですね。はい、それからこの2節ですね。でこのその日っていうのはここで2通り言われている。一つは徹底的に悪、これが滅ぼされる。そうしたらですね、何があるかというと当然2節のようなことが生じるというわけです。これは2つはもう必ずこの対になっているわけですね。一節のようなことがなかったら、これは二節のことは起こらないわけです。ですね。一節があって初めて二節以降があるわけですね。それは、見事なブドウ畑ができると、それは神様は万人でですね、常に水を注がれると、そしてこの神様と和解をする、和解をしてその時が来た時にはヤコブを根を下ろして実を出して花が咲かせる、こういうふうにですね、2つのことがその日ということで言われているんですね。で、これは確かにですね、この世界の終末ではあるんですけども、私たちにとってはですね、その終わりの時にイエス・キリストが現れると、世の終わりの時にメシアが現れると、だからメシアを現れてメシアを受け入れたらですね、こういうことと、似たことが我々一人一人の心の中、魂の世界にこれと似たことが起こるわけなんですね。で、それまでですね、心の中で、いろいろとですね、人間の心の中でこの蛇みたいなのがいっぱい動いてたと、うごめいていたものが、それがキリストが来て追い出されるということで、そうしてイエス様がいつもですね、聖霊の水あるいは聖なる風を注いでくださる、そうしてですね、このように芽を出して花を咲かせるということで、聖霊の実がさっき言ったような愛とか喜びとかっていう、それは花が咲いているということになるわけで、私たちも生きている間にですね、こういったことを前味として体験をさせていただけるということなんですね。そういうことで、この終わりの時に何が起こるかということも2通りのところで言っておくということが分かります。その後はですね、ちょっと分かりにくいところがありますが、この7節の主は彼を打ったものを打たれたように彼も打たれたかどうかというところですね。ここのところはちょっと分かりにくいということでありますが、彼を打ったもの、要するにアッシリアとかバビロンとかがイスラエルあるいはユダを打ったわけですね。それと同じようにユダやイスラエルの人を神様を打ったのかと、本当に殺してしまったかって、そうしなかった、残りのものを残したではないかと、そういうことであるんですね。でそしてこの8節は彼、これはもうバビロンと争ってバビロン的なものを追放されたと、そういうような意味合いでちょっと分かりにくいですが言っているというわけですね。で10と11についてはですね、悔い改めをしない現在の状態、 そうしたことが14と11で挿入されているわけですね。城壁に囲まれて都を孤立し置き去りになり見捨てられてあられとなると食べ物がなくなると枝は枯れてしまうと、まあ、そういうふうに一方ではですね悔い改めしない限りこういう状態が続くのだと、まあ、そういったことが挿入されているわけですが、で再びここで12節、その日にはこの現実の状態がどんなであろうともですね神様の存在の時にはこのような状態が来るということですね。この再びその日、その日というのは再びここで書いてあります。それはこの当時の世界ユーフラテスのですね、ユーフラテスの流れからエジプトの大河ナイルまでというこの辺りの全領域を指していたわけです。この全領域をですね、神様が頬を打つように全部罰するというわけです。神様に背くようなものをみんな罰すると。けれどもイスラエルの人たちはですね一人一人拾い集められる、残り物を集められるんだと。でその日が来たら角笛が吹いてアッシリアのうちに失われて遠くの方行ってしまったもの、エジプトの方へ追いやられたものも集められて、そして、礼拝をするようになるということで、ここでも前から言っているこの残りの者たちがおるということなんですね。はい、まあ、イザヤ書というのはですね、順番に27章の次28、26章の前が続いている物語ではないんですね。断片的なものをずっと組み合わせているから、27章の一つの中でもいろんなものが組み合わされているからちょっと分かりにくいところもありますが、ここでは要するにこういうことですね。その日っていうことがこのように1節も2節もそれで12節も出てきておってですね、その日って一体どんな日なのかということを繰り返しここで語っているということです。で、私たちにとってもイエス様を受け入れた時がその日であるから、最後の時にイエス様を受け入れた人はですね、どんなに悪い状態の人でもその人も集められる。これもやはり一人一人とですね、あるところで一人、あるところで一人っていうふうに集められていくということですね。で、旧約聖書のこのその日っていうのはそういう意味ではですね、我々と関係のないなんかユダヤ人のですねなんか予言だということになって、イエス様を受け入れるとき、その時の状態を先取りして象徴的にこう言っているということを意味しているわけですね。で、万事は旧約聖書はイエス・キリストを指し示すと言われているとおりです。今日のところもイエス・キリストが来たら霊的な悪を、から悪霊を追い出すというですね、弟子たちに与えたのもこの一人一人の心の中に宿って人間を壊しているその悪霊を追い出すのが弟子たちに与えた力だったわけですね。そして常に聖霊の水を注がれると。そしてまたあちらのとても悪い人、見捨てられた人を集める、こっちも見捨てられた人を集める。それにイエス様が来られたらこういうことは完全な意味 ですね、この全世界の宇宙の終わりでなくてもイエス様が来たらこういったことが部分的にしようですね、成り立っていったということです。私たちはそういう、まあ、世界に生きているということをここで思いますね。はい、それでは今日はそこで。